不眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山由比です。本日は、ホフディランの26プロがですね、渋谷 WWW で行われた、まあ、この番組は後に聞いてるんじゃないかと思うんですけども、なのでね、どうだったかっていうのは、とても気になるんですが、まあ、ただもう終わってしまってますし、僕自身はこれ録音はその前だから、どうなってるも何もね、感想聞くわけでもないんで、まあ、成功に終わっているであろうことを願いながら、ただいま収録しておりますが、言ってくれた皆さんはありがとうございます。いかがでしたでしょうか。さあ、今日のですね、不眠症のためのポッドキャストは、まあ、だからあれだよね、人によっては本当さっきまでライブ見てて、ライブから帰ってきてこれ聞いてるっていう人もいるかもしれませんけども、さあそんな今日の不眠症のためのポッドキャストなんですけども、ちょっと、ラジオとかの話をしようかなと。というのも、まあ、このポッドキャスト自体が、まあ、その寝れない人が寝る前に横になりながら聞くっていうのも想定して話してるんですけど、僕自身が、まあ、その不眠症で割とこういう自分の番組を聞きながらね寝るようなことも多いんですけど、なのでこのラジオの、まあ、いわゆる喋りっていうのがね、まあ、いかに大事かってことないけど、その喋り手によって印象が違ったりとか、いろんな、まあ、違いがあるよなっていうようなことでね、そのラジオとかのことを今日ちょっと話せればと思うんですが、というのも実はあまりファンの人でも知らない人が多いんじゃないかと思うんですけど、実は僕は日本民間放送連盟っていうですね、まあラジオテレビ放送連盟ですよね、その、ラジオ部門の九州沖縄地区の、まあ、連盟賞というのの、その審査員をここ数年やってるんですね。もう5年ぐらい、もうちょっとやってるかな。なぜ僕がその九州沖縄地区の担当になったのかはわからないんですけども、もしかしたら逆に自分がね、その出たり関わってないようなところのっていうような基準で僕があえてその地方のっていうことになったのかもしれないんですけども、その九州沖縄地区のラジオの、まあ1年間に一遍あるその、まあ、ショーの審査員という名誉のある仕事をさせていただいていて、そこにはいろんなこう、部門があって、報道部門っていうのがあったかな、まあ、とにかくそのラジオの中でも、その、まあ、いろんなね、深夜枠とかいろんなのの枠がある中の、ここ数年は僕は、生ワイド枠かなっていう、まあ、要するにいわゆる毎日やってるような生の番組ですね。1時間2時間やってる。その生ワイド枠の審査員をやってるんですね。でコロナになる前は、必ず福岡に行って、そこで実際審査員と、他の審査員と一緒に決めてみたいなやり方をしたんですけど、コロナになってからはリモートで、まあ、まずは番組を選ばれたものを聞いて、でそれで採点して、それをもとにまた、他の審査員の方と一緒にやっぱこっちがこうだねみたいな話をして、最終的にまあ対象を決めて発表するというような、で基本的にはこれ放送局の人と、まあこの連名でやることなので、いわゆる一般の人は、見ないところなんですよ。要するに M1 みたいな、ああいう公開でやってるものじゃないんで、というのもあって僕は別にそれをやってるというのは、まああまりファンの方でも知らない人も多いと思うんですが、実は1年に1回そういうのをやってまして、でこれがね、まあ面白いんですよ。普段その当然僕は聞かない、鹿児島とか熊本とか、まあ、沖縄も多いんですけど、沖縄とかのですね、その生放送、特にその生ワイドだから、一番地域密着なねニュースとか、まあ、音楽中心とかでもなくて、いわゆるリスナーからメール、ファックスが来て、聞いてます、なんとか、あ、今日ね、天気よかねみたいな。 今のは長崎だと思う、違うのか熊本なのか分かんないけど、今日もバッテン天気よかねー、よーなんとか聞いとっとかみたいなのをですね、まあ、僕がこれを審査できるのって、毎年正直これ僕が聞いてね審査していいんだろうかっていう、まあ、そこがそこで面白いし、まあ、ある意味審査の意味があるんだと思うんですよ、きっと。だからその地元の人気投票ではなくて、冷静にというか番組として聞いた時に、果たしてこれがどういう、まあ、良さがあるのか、どこがもっとどうなったら面白いだろう、つまりね、地元密着型すぎるから、地元でワイワイワイワイだけじゃなくて、やっぱりこう番組としてもうちょっとこういうのがとかっていうようなことなのかもしれないですけど、でも聞けば聞くほど毎回なんで僕が東京でこれを聞いてるんだろうっていうのは不思議に思うんですけども、でもまあ本当にね、面白い作業でというか、まだ今年の結果がまだ出てませんので、当然これどこがノミネートされてて今僕はこうですみたいなことは言えないんですけども、まあ、各放送局から、その放送局がまあ選んで、うちからこれをまあノミネートしますみたいな形で出るんですけども、まあ面白いんですよ。でやっぱ東京にいるとラジオっていうものは、なんだろう、やっぱそれなりの晴れ舞台というかね、AM なんかでかなり密着型でやってる感じのところももちろんありますけど、とはいえやっぱりある程度距離があってさ、なんか言い方変だけど、やっぱある程度出る人もカッコつけててね、でいい曲を紹介してみたいなところにあるわけじゃないですか。それはそれでもちろんありなんですけども、もう本当に地元に密着しているなっていう、その放送っていうのがなんかね、まあ実に心地いいんですよ。でだから今このコムズを聞いてるリスナーの方でも、果たしてね地方の人がどのくらいその地元のラジオを聞いてるか、まあ、このコムズのリスナーも今ね年齢層がちょっとどのくらいなのか分かんないからですけど、特に若い人なんかはね、果たして、まあ、YouTube だ、TikTok だインスタだっていうこのご時世にどれだけ地元のラジオを聞いてるかちょっと不明なんですけども、まあこれはこれで本当に面白いんですよ。でやっぱりそのなんだろう、同じ立ち位置から語りかけてくれることっていうか、じゃテレビの世界でね、その民放、全国放送のテレビの世界でそのスターがね、我々からわからないようなその生活を語ってるみたいなのも面白いし、あそういう人でも意外とこういう一面あるんだなみたいなのも面白いし、もうお笑いなんか本当にそのもう構造として本当に立体的なね、よくこんなの考えつくなっていうぐらい面白いこととかをやってるわけじゃないですか。でそのエンターテインメントも本当に面白いんだけど、そうではない本当に密着、地元密着な人たちが話してるっていうのが、これが一つ、まあ、話芸というか、まあ、その、喋りというものの中で本当に面白いなと思っていて、特に今年の作品の中では、高校生に DJ、MC を挑戦させるみたいな、そういう、まあ、企画の番組もあったんですけども、それなんかもすごい複雑なわけですよね。こう、果たして高校生が今このネット社会で DJ っていうものをどういうふうに考えてて、じゃあどう喋ったらどう伝わるみたいなことを、ビジネスのプレゼントがね、まだわかるけど、ラジオっていうものをどう考えてるのかとか、っていうのがなんかね、すごい興味深くて、まあ、一応僕もラジオの仕事たくさんさせていただいたり、こうやってポッドキャストね、コムゾーンもこれはもう6000回以上やってる中で、うまくなろうとは特別思ってないですけど、やっぱどうやったら伝わるかなとか、なんかこれでどうやって感じてくれるかなっていうのを考えてるのがね、とても毎年勉強になるお仕事です、審査員の。ということで、これもまたね、いずれどんな番組が出れて、どんな結果でだったんですよっていうのを皆さんにお伝えできたなと思っておりますので、そんなところで本日は ライブありき、ポッドキャストありきの一日。お疲れ様です。おやすみなさい。